ここから B 面です。救急協力医内科を続けます。29日金曜日、スマイリークリニック 957-2510 長泉町中尖。30日土曜日、エイル裾野クリニック 955-5088 裾野市岩波。31日日曜日、ベッククリニック 921-1300 沼津市西沢田。山本整形外科循環器科 989-8111 長泉町南一式。遠藤委員 997-0533 裾野市葛山。小児科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、ウィンザークリニック 050-3145 1236三島市八田。17日日曜日、スキップ子ども992-6303裾野市茶畑。18日月曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。19日火曜日、三島メディカル972-0711三島市南本町。なお、三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。20日祝日、丸山小児科981-8577清水町道庭。21日木曜日、大橋内科小児科992-2800裾野市佐野。22日金曜日、白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜き万場。23日土曜日、未来へ924-1111沼津市高島本町。24日日曜日、西村委員971-6510長泉町下尖。25日月曜日、与座小児科967-5722沼津市原。26日火曜日、三島メディカル972-0711三島市南本町。三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。27日水曜日、田中委員921-2053沼津市高島町。28日木曜日、白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜き万場。29日金曜日、丸山小児科981-8577清水町道庭。30日土曜日、杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。31日日曜日、未来へ924-1111沼津市高島本町。
救急協力医を続けます。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。17日日曜日、鶴田耳鼻咽喉科927-3387沼津市宮前町。20日祝日、本橋耳鼻咽喉科972-1133三島市東本町。24日日曜日、沢田の森耳鼻咽喉科929-8787沼津市西沢田。31日日曜日、上出耳鼻咽喉科0545-533321富士市電報。次は眼科です。午前8時から午後5時。17日日曜日、木村眼科967-4611沼津市原。 20日祝日、中野森眼科、921-3217、沼津市緑ヶ丘。24日日曜日、静岡医療センター、975-2000、清水町長沢。31日日曜日、吉村眼科内科、984-1333、三島市長伏。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。17日日曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。20日祝日、島田産婦人科、972-6100、清水町伏見。24日日曜日、岩畑医院、962-1368、沼津市大手町。31日日曜日、後藤レディース、992-7111、裾野市伊豆島田。次は歯科です。午前9時から午後3時。17日日曜日、新見歯科オーラルケア、988-8239、長泉町下戸狩。20日祝日、西島歯科医院、988-3162、長泉町なめり。24日日曜日、服部歯科医院、992-0011、裾野市佐野。31日日曜日、駿河平デンタルクリニック、988-0120、長泉町東野。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、 外科内科小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、 外科内科小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉3月1日号を終わります。引き続き、障害学習だよりをお聞きください。楽しく学ぶを応援します。障害学習だより。令和6年3月1日号、ボル191。発行、長泉町教育委員会障害学習課。問い合わせ、障害学習課、郵便番号 411-0943、 長泉町下戸狩 1283-11、 コミュニティ長泉内、電話 986-2289、 ファックス 988-7802、 E メール、障害アットマークタウン長泉 .lg.jp。 長泉町地域づくり視察研修に行きました。快晴に心も晴れやか。11月19日日曜日に地域づくり視察研修を開催し、各地区の 障害学習推進地域づくり活動連絡協議会委員や区長など14人が参加しました。今年は姉妹都市である長野県青木村を訪問しました。雪道を越えて青木村産業祭が開かれている道の駅青木に到着すると多くの人出でにぎわっていました。4年ぶりに開催された産業祭には小さな子どもからお年寄りまで村の皆さんが笑顔で参加し、活気のある様子が伝わってきました。北村正夫村長からも歓迎のご挨拶をいただき、また参加者同士の交流も生まれ、区や町を越えたコミュニケーションの場となりました。令和5年度ハピハピサークルフェスティバルを開催します。毎月第2土曜日の午前中、ハピハピサークルに参加している子どもたちの1年間の成果発表の場として、令和5年度ハピハピサークルフェスティバルを開催します。活動成果発表、活動写真の展示、お茶席体験などを実施します。ぜひご家族揃ってご参加ください。時、3月9日土曜日午前9時20分から正午、午前9時会場、発表午前9時20分から午前10時30分予定、展示体験の部発表終了後から正午、ところコミュニティ長泉3階ホール会議室および2階展示室ほか、対象未就学児小中学生およびその保護者、一般の方も参加できます。入場無料。詳細はお問い合わせください。小中高等学校児童生徒作品展を開催しました。1月20日土曜日から28日日曜日までの8日間、コミュニティ長泉2階展示室で、令和5年度長泉町小中高等学校児童生徒作品展を開催し、延べ2473人の来場者でにぎわいました。来場者からは、感動した、小学生から高校生まで子どもたちの成長が分かってよい、さまざまな学年や他校の作品を見ることができ参考になったなど高い評価をいただき、来場者の感性に刺激を与えていました。長泉町地域づくり講演会を開催しました。1月20日土曜日、コミュニティ長泉ホールで、共感する心を育む動物介在教育の可能性と題し、学校法人東洋英和女学院小学部長の吉田太郎さんによる障害学習推進地域づくり活動連絡協議会主催の地域づくり講演会が開催されました。町内外から地域づくり活動に携わる方、学校関係者、動物好きの方など、さまざまな立場の方々が参加しました。動物介在教育という新しい教育プログラムを始める大変さや、そしてこのプログラムがもたらす子どもたちの成長に関心の声が寄せられました。特別に学校犬クレアも来場し、講演中吉田先生にそっと寄り添う姿に参加者が顔をほころばせる一幕もありました。時代の地域を担う子どもたちのため、地域の大人が楽しく学ぶ時間となりました。子育て座談会を行いました。12月23日土曜日にコミュニティ長泉で子育て座談会を開催しました。親子で折り紙リースの作成に挑戦し、保護者同士交流しながら楽しい時間を過ごしました。同時に特別企画として長泉ベルママンさんによるハンドベルミニコンサートも開催され、心地よい演奏に参加者は聞き惚れていました。 ハンドベルの演奏体験を親子で挑戦し、きれいな音を奏でることができました。男女共同参画推進事業、あなたの知りたい、学びたいを地域セミナー活動で。地域セミナーは様々な世代の皆さんが集まって活動をし、地域の交流を深め、豊かな生活意識の向上を図るためのものです。皆さんの地域でも仲間を集めてセミナー活動を始めてみませんか？詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、コミュニティ長泉内、電話986-2289、e メール、障害@town.nagaizumi.lg.jp。これで、障害学習だよりを終わります。引き続き、写経だよりをお聞きください。写経だより、2024年3月1日号、ナンバー283、社会福祉法人、長泉町社会福祉協議会。長泉町下戸狩967-2、福祉会館内。電話、055-988-3920。ファックス、055-986-3794。http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 e メール、bureau@nagaizumi-shakyo.jp。 写経だより3月1日号は、赤い羽共同募金の助成を受けて発行しています。表紙は、長泉町身体障害者福祉会会長杉山隆さんのご挨拶です。長泉町身体障害者福祉会は、身体に多様な障害のある人たちの団体です。会員の交流を通じて、障害者が住み慣れた地域で豊かな暮らしを送ることができるよう、町民の皆さんのご理解とご協力をいただきながら、共生社会の実現を目指しています。日頃は社会福祉協議会をはじめ、民生委員、シニアクラブ、ボランティア等の熱いご支援ご協力をいただいております。体育部では、グランドゴルフやフライングディスクの県大会で上位の成績を収めています。文化部でも多くの会員が作品制作に熱心に取り組み、県文化祭に参加することができました。地域の皆様のご支援に感謝いたします。ご協力ありがとうございました。共同募金活動は、昭和22年の戦後間もない時代に多くの住民が生活に困窮している状況の中、方面委員、現民生委員が中心となって、歳末同情募金が実施され、また同時期に福祉施設、主に戦災孤児を預かる施設の資金不足を補うために始まった民間運動、住民が主体的に活動する運動となり、この2つの運動が同時期に動き始めたため、厚生省の調整のもと、国民助け合い共同募金運動として、共同募金活動が始まりました。共同募金としてお寄せいただいたご寄付は、子どもたち、高齢者、障害者などを支援するさまざまな福祉活動や災害時支援に役立てられます。赤い羽共同募金協力企業団体など、法人募金、個別募金、職域募金、学校募金、募金箱設置にご協力いただきました。長泉町の福祉の進展に尽力いただきありがとうございます。援護事業功労者厚生労働大臣表彰、長泉町遺族会、芹沢和子さん。戦没者の遺族として 長泉町遺族会会員となり活動をしています。町遺族会では戦没者の遺族として慰霊顕彰をし、慰霊行事や長玉神社と遺族会館の維持管理などを行っています。今は日本で戦争を体験した人は高齢となり、その経験を語り継ぐことができる人が少なくなってきています。今後も町遺族会、また県遺族会理事としての活動を通し、慰霊顕彰活動とともに戦争の悲惨さや平和の大切さを伝えていきたいと考えています。静岡県知事表彰。静岡福祉レクリエーション連盟レインボーハート東部。平成11年から長泉町や県東部の福祉施設等で高齢者、障害者、車椅子利用の方と健常者が共に車椅子ダンスや踊りなどのレクリエーションを楽しむボランティア活動をしています。今回いただいた賞状には、障害を理由とする差別を解消するための活動に取り組みとあり、そのことを評価していただけたことがとても励みになりました。現在、泉の里で月1回、車椅子ダンスの体験会を行っています。ぜひ一度体験してみませんか？代表、斉藤陽介さん。町内小中学校高等学校の取り組み。コロナ禍により休止されていた街頭募金運動を4年ぶりに実施しました。街頭募金は赤い羽共同募金の使い道を多くの方に周知し、より一層の地域福祉の推進を目指すために実施しています。子どもの頃街頭募金運動をやったよと募金してくださる方もいらっしゃいました。子どもたちの明るい声が響き、この声が長泉町の福祉につながり、長泉町を良くする仕組みとなって、普段の暮らしの幸せにつながると感じました。民生委員の取り組み。共同募金活動は戦後間もない時代に始まり、今年77年目となりました。住民による住民のための活動、助け合い活動として長い歴史を経て現在まで続けられており、その中心的な役割を担ってきたのが民生委員です。共同募金は皆さんのお近くの民生委員が企業への訪問や街頭での募金活動を通じて皆さんにご協力いただいています。お忙しい中、また経済情勢の厳しい中でのご協力に本当に感謝申し上げます。この募金は直接間接を問わず、私たちの身近なところに広く生かされています。それぞれの思いが知らず知らずのうちに誰かに届いている。皆さんのおかげで、そんなお互い様の優しい社会の基盤になっています。民生委員児童委員協議会広報委員会委員長より、歳末助け合い見舞い金への感謝の声。昨年末、歳末助け合い募金を財源とした生活困窮者に対する見舞い金を実施しました。感謝の声を数多くいただいたので、その中の一部をご紹介いたします。年末の物入りの時期に大変助かります。大切に使わせていただきます。ありがとうございます。いつか恩返しをしたいです。このような形でご支援いただき本当に感謝しております。子どもたちへのクリスマスプレゼントや年末年始の食費、生活費として大切に使わせていただきます。年末の出費が多い時期にこういった見舞い金はとても助かります。民生委員の方がいつもとても丁寧に対応してくださり感謝しております。共同募金助成金を活用した取り組み。 赤い羽共同募金助成により防災倉庫を設置しました。大規模災害が発生した場合に備え、町内で災害ボランティアセンター運営資機材を確保することが必要なため、社会福祉法人聖家族の園様から下長久保区にある地域づくりセンター木お花の敷地を一部ご提供いただき設置いたしました。1月29日月曜日に覚書締結式を実施し、関係団体と今後の連携体制を整えました。一人暮らし高齢者交流会、一人暮らしの方の外出機会や交流する場所の提供のため、毎月1回、長中校区、北中校区で交互、交流会を開催しています。交流会では、地域活動者による脳トレ教室や簡単なスポーツ、演奏会などを催しを楽しんでいます。送迎付きで参加者は福祉会館のお風呂を無料で利用できます。ニュース1、災害ボランティア出前講座。もしも災害が発生してしまったら、被災すること、被災してしまったら、平時からの取り組みなど、社会福祉協議会職員が出向いてお話しさせていただきます。日時、ご希望に合わせます。費用、無料。場所、ご希望の場所に伺います。申し込み、長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920、 まずはお問い合わせください。ニュース2、2024年冬季フードドライブにご協力いただきありがとうございました。1月5日金曜日から1月31日水曜日までに、福祉会館に寄せられた食品は15キロになりました。2月2日金曜日に実施主体、フードバンク富士の国に送りました。ニュース3、ボランティア活動保険をご存知ですか？ボランティア活動中の万一に備え、社会福祉協議会では保険の受付をしています。ボランティア活動保険年間保険料、2024年4月1日から2025年3月31日、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円、他にもボランティア行事用保険、福祉サービス総合保障、送迎サービス保障などの種類があります。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920、 担当八木。ニュース4、令和6年能登半島地震に対する取り組み、募金活動。長泉町福祉会館に能登半島地震災害義援金募金箱を設置しております。皆さんからお預かりした募金は石川県共同募金会を通じて被災者に届けられます。ご協力のほどよろしくお願いします。募金額1月28日までの分、24,337 円。団体からの寄付、長泉町民生委員児童委員協議会、68,639 円。皆さんのご厚意ありがとうございました。街頭募金活動。2月6日火曜日にウェルディ長泉で、長泉町北中学校2年生、民生委員、児童委員をはじめとする地域の皆さんと一緒に募金活動を実施しました。募金額66,316円。募金いただきました皆さん、募金活動にご協力いただきました皆さん、ありがとうございました。ニュース5、外出サポーター養成講座。 外出に不安を抱える方のサポーターになりませんか？解除する際の心構え、技術などを学びます。日時、3月23日土曜日、午後1時30分から午後3時、参加費無料、場所、泉の里3階集会室、対象、町内在住在勤の方、高校生以上の方、申し込み期限、3月19日火曜日、定員30人、申し込み、長泉町社会福祉協議会、電話、055-988-3920、ニュース6、慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内、日時、3月22日金曜日、4月26日金曜日、5月24日金曜日、午後1時30分から午後3時、場所、福祉会館、参加費無料、お話し相手、慶長ボランティア、フラット会員、秘密は厳守します。申し込み不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話055-988-3920、担当八木。ニュース7、優しい心ありがとう。物品寄付、生食付、使用済み切手、野菜など、寄付金、寄贈品、ご講師に深く感謝申し上げます。令和5年12月12日から令和6年1月31日。社会福祉協議会では次の相談に応じていますのでご利用ください。月曜日から金曜日、祝日は除く。ボランティア相談、地域福祉について、午前8時15分から午後5時、電話055-988-3920、生活福祉資金貸付制度、住居確保給付金、午前8時15分から午後5時、電話055-988-3920、生活困窮相談、自立相談支援事業、家計相談支援事業、福祉総合相談、午前8時15分から午後5時、電話055-987-7680。これで社協だより3月1日号を終わります。次回は広報長泉3月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC